かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もうね、聞かせられないって言ってるのに、うん、メッセージがね、うん、もうこんなにいっぱい。
だって閉じてるクリップが今チャリーンって言ったよ。でっかいクリップで締めましたね。あなた、
あの報道局にある一番大きなクリップで止めてきました。
1.5 センチぐらいの厚さが軽く止まりそうなぐらいのクリップですね。これ2センチか、
2センチ以上いけると思いますね。
それぐらい分厚いメッセージの束、
まあ、実際には今1センチぐらいですが、まあ、それでも相当な量だと思います。
分量ありますよ、
はい、聞かせられないって言ってるのに皆様にお聞きいただきましてですね、はい、先週の俺の好きなオープニングというお題でいっぱいメッセージを頂戴して、
はい、
嬉しい悲鳴です。キャー
キャー、反響ありましたね。
一通だけここでご紹介したいと思いますが、
はい、
ラジオネーム打天使軍曹さんです。
ありがとうございます。
俺の好きなオープニング、昭和48年日テレ系列で放送されたスーパーロボットレッドバロンの前期オープニング。見たことあります？
いや、ごめんなさい、記憶ないです。
じゃあ長崎は放送なかったかもしれませんね。
48年ということはまだ僕は7歳ですからね、
私あのはっきり覚えてますが、
あ、そうですか、
製鉄所の精錬工程が映っているんですね。もうこれ林田さんはもうよだれが出そうな映像だと思いますよ。
工場ですか、
はい、鉄製鉄ですよ。
あ、そうです。
真っ赤な鉄が流れていくわけですよ、
ね、僕製鉄マニアってわけじゃないですけどね、
工場好きなんでしょ。
機械
が好きなのか、
建設機械、
歯車が
好きなの、
ね、うん、でね、その製鉄所の精錬工程が映ってるんですが、
はい、
それがいかにも巨大ロボットを作っているぜっていう雰囲気を醸し出していて、もう最高、もう子供向きだからって手を抜いていないところが素晴らしかったです。あの映像は確かにクールだったと思いますね。
そうですか、
他にもですね、もうとにかく力のこもったメッセージがたくさん寄せられておりますので、
はい、
この後もですねたっぷりお送りしていきたいと思います。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
キカラチタンインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そう聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。さて、今週のお題の前にちょっと触れておきたいお話がありまして、
は
い、
何でしょう。
2月25日土曜日、長崎県美術館で開催されているウルトラマンアートという展覧会、
はい、
かつてその展覧会絡みでですね、桜井弘子さん、かつてというほど昔じゃないんですけれども、桜井弘子さんをこの NBC のスタジオにもお迎えしましてインタビューさせていただきましたが、
はい、
またまたビッグゲストがいらっしゃって、なんとあのウルトラマンシリーズの監督も大監督と言ってもいいかもしれません、ミスター和夫さんがいらっしゃったんですよね。
つぶらやプロダクションのね、今特別顧問でいらっしゃるんですよ。
特別な顧問ですか。
ですからね、つぶらやプロの創世期から今に至るまでを語れる、もう貴重な、もういわば生き証人と言ってもいい方ですね。
はあ、
よく、まあ当時のことも覚えてらっしゃいますよね。昭和ね12年のお生まれなんですよ。
ほうほう、
僕の父よりもね、年代上なんですけれども、当時のことも含めて非常に記憶も確かで、びっくりしましたけどもね。
私もちょっとだけその講演会をお邪魔しまして、林田さんがね司会をしていましたけれども、とにかくで、またね、ミスターさんよく覚えてらっしゃるんですけれども、お話がお上手でエンターテイナーですね。
そうですね、今回はね、ウルトラセブンの第42話のノンマルトの使者を皆さんに見ていただいた後に、
はいはいはい、
実際にセブンのお話とか、まあ、ウルトラマンのお話とか伺っていったので、
なんて贅沢な講演会
ね。で、ミスターさんにね、 どの作品を上映するか1本だけ挙げてくださいと、まあ、ちょっと無理なお願いをして、ミスターさん曰くどれも自分の子供だからどの子が可愛いとかどの子が好きだってことはなかなか言いにくいと。だけどエピソードという思い入れのある作品としてはこの42話のノンマルトの使者ということで挙げさせてもらいますというお返事だったんですね。でそれエピソードがね、あの長崎に関してということで挙げていただいたんですよ。つまりウルトラセブンにはあの伊佐谷出身の市川新一さんが脚本で大きく、はいはいはい、関係していらっしゃって、うんうん、ノンマルトの使者に、ね、少年が出てくるんです。
少年があ
のノンマルトの思いを引き継いでくるいる少年なんですけど、この名前がね新一くんって言うんですよ。
はあ、
これね市川新一さんから取ったんだって。
あ、そうだったんだ。
うん、でもこれはあの脚本書いてるのは金城さんなんですよ。
あ、金城哲夫さん、
ええ、なんだけど名前は市川新一さんの新一から新一くんっていう名前を取ったっていうエピソードを教えていただいて、これはやっぱり長崎での講演会なの で、まあ、市川さんも先日お亡くなりになったということもあって、これを選ばせてもらいましたとおっしゃってましたね。でね、金城さんとこのお話のベースになるノンマルトの考え方は居酒屋でふと話してたんですって、金城さんと。
はあ、
そしたら地球上の最初の文明気づいたのは本当に人間だったのかねって話になって、実はそうじゃなくて違う生物が文明作ってたんじゃないのっていう話で、金城さんがすっと立ち上がってそれいけるよって言って、もうそそくさと居酒屋から帰って筆を取ってお書きになったんだそうです。
へえ。
ところがね、その先続きがあって、
あ、なんですか。
同じ町でその原稿をミスターさんが受け取る際に、うんうんうん、同じエリアに喫茶店で同じ名前の店が2軒あったんですって。で当時は携帯電話もない時代なので、うんうん、お互いに違う店に行ってハッと気づいてまたお互いに移動してしまって会えなかったんですって。
そんな漫画みたいなことがあったんですか。
そうで、それが締め切りを超えてしまったので、もうその第一行というのは没に金城さんしてしまったんですって。だから今のノンマルトの使者とおそらく第一行はもう金城さん自身がこれは使えないと勝手にというか金城さん自身が判断してやめちゃったっていう記述があるので、幻の第一こうなんですね。本当はどんな話になったかわからないというエピソードも合わせて教えていただいて、とても面白かったですね。
ノンマルトの使者はファンが多い回でもあるんですが、きっとそのボスになった第一個はもっと先鋭的な話だったんでしょうね。
可能性はありますよね。だから本当にウルトラセブンっていうのは、悪いもんがいていいもんがいて、ウルトラ警備隊が叶わんでウルトラセブンに救ってもらうみたいな、そんな単純な構造ではないということがよくわかる作品の一つですよね。
完全懲悪じゃないですからね。
そうなんですよ ね、 いろいろ本当に考えさせられる作品 で今日見てもなんかグッとくるものがありましたね。
まあ、非常に濃い内容の講演会だったようですが、はい、お客様も濃ゆかったですね。
濃ゆかったですね。遠くは別府から、大分県の別府からいらっしゃった方もいたし、福岡もいたし、県内でも佐世保とかね、いろんなとこから青見えでしたね。
あと驚いたのが、平成ウルトラマンシリーズで、はい、特撮の美術をやってましたっていう人がねいらっしゃったりとかね、
はい、あとウルトラセブンのマスク自分で作りましたとかいう方とかですね。
FRP でね。
びっくりしましたね。
びっくりしましたね。
はい、ね、まあそういう方を前にして講演会の司会進行は大変緊張しましたけどね、う
ん、しかもね嬉しかったのがですね、うん、その平成ウルトラマンシリーズに関わってた方は、なんとキカラジをご存知で、
はい、
キカラジのツイッターももともとフォローしてくださってたということで、うん、後ほど後でご挨拶をねツイッター上でもいただいて、すごいなと思いましたね。
ご家族がねちょっと長崎に関係のある方がいらっしゃるということもみたいでしたけど ね、
まあ、三田さんは長崎県ご出身でもあるということで、はい、
うん、ただね、出身じゃなくてね長崎市生まれっていうことにこだわっていらっしゃって、長崎大学病院で昭和12年にお生まれになったんですって。
あ、
でもすぐもうまあ海軍の関係があったらしいんですけど、お父様のね。でもうすぐ違う土地に行っていらっしゃるので、長崎の記憶自体は全然ないんです
よ。なるほど。
だからもう70何年ぶりに長崎来たけど、もう初めてみたいな感覚だと言ってました。でもやっぱりどこかね懐かしさを感じるっておっしゃってましたよ。だから人間、さだまさしさんもおっしゃってたけれども、生まれた土地の空気を最初に吸い込んで、で人間の肺っていうのは全部出し切ることができなくって、一番最初に吸った空気は
肺の奥深くに残っていると。だからその土地を訪ねるとその懐かしい空気の匂いを感じて郷愁を感じるんだってことを佐田さんがおっしゃってたけれど、そういうところがあるのかなと。
あるのかもしれませんね、というわけでちょっと長くなってしまいましたが、はい、ね、はい、ミスターさんのお話はねちょっとあの外せないなと思ったのでさせていただきました。ではリスナーの皆様のメッセージ、俺の好きなオープニング、ラジオネームヤブさんです、
はい、
はじめまして。
はじめまして。
毎回楽しみに拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。前回今回のテーマは俺の好きなオープニング2ということで、40代後半になったおじさんにはたくさんありすぎて選ぶのが困るぐらいなんですが、うん、あえて変化球でいくとオープニングにナレーションが入っているものが好きな方なので、キャプテンフューチャー1978年 NHK をチョイスいたします。未来少年コナンの後番組でしたね。
そうですね、2番目の NHK のアニメ作品ですね。
時は未来、ところは宇宙で効果音とともに始まるオープニングは30数年経った今もおじさんの背中を震わせてくれます。
そうか、オープニングに確かナレーション入ってるのもありましたね。
そうですね、あの有名どころではやっぱ仮面ライダーね、仮面ライダー本郷猛は改造人間であるとかね、今聞いてもここ胸が
ときめくね、
ときめきますよね、
うんうん。
ラジオネームみずぴさん、
はい、
かっこ高山みずほかっこ閉じるでね、
いつもお世話になっております。
お世話になっております。高山先生、はい、毎週楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。今週のお題、
はい、
俺の好きなオープニング2、
うん、
先週お送りできなかった雪辱を果たそうかと思います、
ええ、
しかし単純に好きなオープニングというといくつも出てきちゃって困りました、うん、なので自分勝手に一つのテーマ、今までにない革命的なオープニングに絞り込んで語ろうかと思います。しかしこのテーマですら宇宙戦艦ヤマト、超時空要塞マクロスなど様々なオープニングがあります。しかしその中で自分が一番におすすめするオープニングは装甲騎兵ボトムズです。主題歌炎の定め。ちなみに長崎ではこれ放送されませんでしたよ。
たびたびこの番組の中で売ってるんですが、
あの憧れましたね、ボトムズね。
見たくて見たくてしょうがなかったね、
もうすごく見たかったね。
アニメックの本の方では拝見しましたけども ね、
うわ今度なんか身長4メートルのロボットってうわすごいリアルとか思ってね、あ全部ザクみたいなのばっかり出てくるんだみたいなね、
はいはい、
ね、
憧れました ね、
あこの主役のロボットがボトムズっていうのかなと思ったら、あれスコープドッグっていうんだみたいな、
はあ、ね、そこまで
憧れ、いや憧れましたよね、ボトムズね。
やっぱ NBC が悪いね、当時ネットしなかったね。
ドキ、
まあ、ガンダムは NBC がネットしたけどもね。
まあボトムズとかダグラムとかあの辺は非常に私たち憧れたわけです。
ドンピシャでしたもんね、世代的にもね。そのドンピシャの時代に放送されなかったんですよ、長崎では、
ね、見たかったな、まあそれはいいんですが、
うん、
大人っぽい楽曲や映像センスもさることながら、うん、何より革命的だったのはその歌詞です。私の知る限りそれまでのロボットアニメのオープニングは燃え上がれとか戦えとか走れとかつかめとか好戦的前向きなものがほとんどでした、
はい、
ところがこのボトムズのオープニングの歌詞は戦いは飽きたのさ、そっとしておいてくれ、
うわー粋な後ろ向き。
かつてこれほどやる気のないロボットアニメの主題歌があったでしょうか。
へえ。
そしてそれに追い打ちをかけるような主人公キリコキュービーの全てを拒絶するような、それでいて心の奥に暗い炎がくすぶっていそうなあの瞳。本来オープニングとはその作品の顔であり、お客様に見てもらうためのパッケージのはず。だから普通はキャラクターが笑顔で元気に駆け回り、ロボットはかっこいいポーズを決め颯爽と現れるんです。見て見てってアピールするのが常識です。その全てを否定するかのようにボトムズのオープニングは始まります。ロボットアクションが売りのはずなのにロボットがピクリとも動かない。
しかも負のオーラを出してるわけですね。
しかし、そこがたまらなくかっこよくて、背筋がゾワゾワしたのを今も覚えています。
そうですか、斬新ですねそれはね。
斬新ですよね、うん、いやしかし水木さん、高山みずほ先生ね、アニメーター出身で漫画家であり、そして現在は大学で教鞭もね取ってらっしゃるというね、はい、非常にあのなんていうか勉強になるメッセージでございましたですね。
そうですね、まあ、あの前段に挙げてらっしゃったやっぱりヤマトとかマクロスも本当に映像的にはびっくりした記憶がありますよ。やっぱり
ヤマトはね、私も好きなオープニングの一つなんですが、
うん、
やあの、うん、赤ちゃけたね、
うん、
地面をこう割りながら崩しながらヤマトが現れて宇宙に飛び立っていくあのイメージ、
うん、
ね、あの第一環境のあのぶわっとこの広がるあの広い、ね、その窓の向こうの大宇宙、雄大な、あんなに第一環境って広いはずがないのにとか、もうなんか子供から思わなかったけれども、
ええ、
見どころがいっぱいありますね。
僕ね、第三環境からの、 あのドリクレーンダウンの映像がときめきましたね。
あ、
結局本編ではあの全体の作画って意外としてなかったじゃない、セルをこうずらすことで動かしてたでしょ。だけどああいう書き込むクレーンダウンって書き込まなきゃいけないんですよ、全部背景も含めて、うんうんうんうん、そういう映像がオープニングで見ることができるっていうのはかなりのお得感がありましたね。だからオープニングが一番動くんだもんねマクロスもそうだけどさ、あの動かし方はねすごいよね。
マクロスのオープニング最初のね、あの第1話第2話のオープニングは感激しましたね。
感激しましたね。
感激した。ラジオネームひまわりかなさんです、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
大村のひまわりかなです。
いつもありがとうございます、
はい。家庭用ゲームで印象深いものは、
お、
はい、お、確かにゲームにもオープニングってありますね、はい、1994年セガのメガ CD 向けゲームソフトとしてゲームアーツから発売されたルナエターナルブルーのオープニングです。キャラクターデザインに久保岡俊幸氏、音楽は岩垂則幸氏、キャストに緑川光、横山千佐、西原久美子、沖合亮太郎、久川綾、林原めぐみ、太田慎一郎、今考えるととてつもなく豪華な作品でした。オープニング自体はジブリの風の谷のナウシカや天空の城ラピュタをイメージする内容ですが、特筆すべきはそのアニメーション。当時はまだムービーを使ったオープニングは普及しておらず、ドット絵をアニメーションする形で映像を作り出していたんですよね、遺跡の中に佇むヒロインのシーンは鳥肌ものでした。あのですね、私もこのルナーエターナルブルーというゲームのタイトルは大好きで、後にあのセガサターンで発売されたんですよ、
うん、
ルナーですね、ルナシルバースターストーリーというのがまずあって、そしてルナ2エターナルブルーと続くんですけれども、
うんうん、
僕はこのね、ルナーシルバースターストーリーのセガサターン版のオープニングがものすごく好きで、ものすごく好きで、ものすごく好きで、
わかりましたよ。どういう風に好きなのさ。
オープニングをですね、まあ、どれぐらい好きかからお話しますと、オープニングを見るためだけにですね、
もう
毎日そのセガサターンを立ち上げていたぐらい好きでした。後で林田さんにも見てもらいたいと思いますけど、なんていうのかな、ゲームなんですけれども、ちゃんとしたアニメーションなんですよ、
はい、
うん、当時の技術の限界に挑戦してたんじゃないかな、まあ、音楽と映像のマッチングも見事でしたし、
ええ、
あとはやっぱりそのなんていうのかな、いわゆるそのガイナックスからの流れですか、それ系のアニメーションだったということもありますしね、絵柄がね、もうちょっと、もう放送が始まって18分になろうとしています。
おろおろおろ、
ここで一旦コマーシャルゾーンです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
世界中にセンセーションを巻き起こしたスターウォーズ 3D 版にパワーアップしてエピソード1が今月公開されます。ワイワイ貿易には他では手に入りにくいスターウォーズフィギュアやオリジナルお楽しみ袋などスターウォーズグッズがいっぱいです。その他クローズやルパン三世の新作グッズが続々入荷。今話題のお笑い芸人空手家入江プロデュースの合コンモテモテカードも好評発売中。詳しくはワイワイ貿易の通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントはスターウォーズエピソード1の人気キャラクターダースモールのベーシックフィギュア、抽選で1名様へプレゼントします。ご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはダースモールです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
電撃ホビーマガジンの最新号はもう見てくれたかな。
毎月キカラジカレンダーを書いてくださっている勝俣ノルマさん。巨大藤あき子隊員とキカラジ団の夢の共演だよ。ところでみんな、もう分かっていると思うけど、雑誌は立ち読みしちゃダメだよ。買うんだよ。いつも立ち読みで済ませている人のところには足がいっぱいある海の生き物を派遣しちゃいます。ではでは無料の曲いってみよう。本当の気持ち。
さん、
はい、
参りましたね。時間が随分と経ってしまいました。
まだあとでも番組は 3,4 分ありますから、もうちょっと紹介できますよ。
ラジオネーム荒おじさん、
はい、
僕は長崎市在住ですが、かつて長崎南部に住んでいて、うん、熊本のテレビが映ったので長崎で見られなかったボトムズやガリアンは見てました。
いやーもうよかねー悔しか、
銀河漂流バイファムの前編英語歌詞、バイファムテイクオフのオペレーターの声を、バイク乗るようになった時、エンジン始動の時に言っていましたと。メインエンジンなんたらかんたらって言うんですね。そうですか。
知らんもん見とらんもん。
羨ましかったな。
見れんやった
もんね。
福岡に
住みたかった地域格差ね。
地域格差本当地域格差よ。
いや本当ね、うん、よかった。こうやっぱ地域格差がだんだんなくなりつつありますね、今の時代はね。
だから僕が悔しかったのは、うん、コロコロコミックを買っていた頃に、うん、あのドラえもんのアニメーションが始まった時にですね、放送局が書いてあるんですよ。放送されているネット局がね、広島ホームテレビの次はね、九州朝日放送って来てね、長崎エリアはないんですよ。見ようがねえじゃねえかと思って、あれ悲しい気持ちになったね。
私ですね、小学生の時に神奈川から長崎に引っ越してきて
あらあらあら、
ドラえもんがやってないって。
電波過疎地にようこそ。
かえ、チャンネルが2個しかないと思って。
ね、逆はつらいよね。
びっくりしましたね。ほんとびっくりした。
だから僕は逆に、福岡エリアが見れる地域に行くと、もう嬉しくて嬉しくて。
あ、な、親戚の家とか
親戚の家とか行って、もうドラえもんのアニメ初めて見た時、感激しましたもん。
ね、
ね、
で今日はですね、はい、実は先週は林田さんが俺の好きなオープニングを結構喋って、うん、今週は私が喋ろうかなと思っていたら、ほとんど喋る時間がなかったですね。
ちょっとミスターさんの話とかね、長くなってしまいましたからね。
ミスターさんの話もね、外せなかったので、ちょっと私の好きなアニメを、うん、羅列させていただきます。いきますね、オープニングね。まずバビル2世、バビル2世、昔のアニメだと。で、宇宙戦艦ヤマト、はい、バビル2世って何がいいかっていうと、まあ、やっぱり楽曲も良かったんですけれども、 3つのしもべっているでしょ、うん、ロプロス、ポセイドン、ロデム、ね、オープニングでバビル2世が岩山を指さすんですよ、はい、そしたらねその岩山を崩して、ロプロスが飛び立つんですよ、
はい、
飛んでいくんで、ロプロスが飛んでいってその後ポセイドンが出てくるんですがポセイドンがザバーッと海から出てきて出てきた海がドアップになってその水の塊が変身してロデムになるんですよ。そういう感じでその3つのしもべが出てくるシーンがねもう全部ねつながってるの、
ええ、
子供心にねすっごいかっこいいなと思って
ワンカットなわけですね。
そうそうそうそう、ね、まあ、いわゆるワンカットになってるわけですよね、
うん、
で一方でちょっとエンディングの話をするとエンディングはね3つのしもべが出てこないのバビル2世だけなんですよ、
うん、
でバビル2世が超能力で、まあ、敵のなんていうか戦闘員とね戦う、サイコキネシスとかですね、もう殴ったり蹴ったりで戦うんですけれどもそれがとてもクールでね当時クールって言葉を知らなかったけれども、
うん、
であのバビル2世の漫画版 の, あの続編でその名は101って言って、3つのしもべが封印されて出てこない話があるんですけれどもバビル2世が一人で戦う話があるんですがなんかこうそれに通じるところがあってかっこいいなって子供心に思ってましたね。それから昔のアニメで言うと新ルパン三世のオープニングですね。それからキューティーハニーうるせえやつらこのあたりがポップ路線の原型だと思うんですよ。
ポップ路線、
はあはあ、アニメーションのポップ路線の、ええ、特にあのキューティーハニーのポップな雰囲気というのはちょっと時間がないんで細かくしゃべりませんけれどもとっても今見ても斬新 で,、うん、でその後キューティーハニーは、OVA の新キューティーハニーそれからテレビシリーズのキューティーハニーフラッシュそれからリーキューティーハニーと新作がどんどん作られていくんですけれどもそのいずれもがね凝ってるんですよオープニングは、うん、特にあのビデオ版の新キューティーハニーのオープニング私大好きなんですけれども一番最初のキューティーハニーのオープニングを目指してその時代その時代のアニメーターの皆さんが挑戦してらっしゃるんだろうなと思うんですよね。その時々にできることをね。
なるほどね、うん、もう本当に腕によりをかけて前作を超えるようなものを作りたいという気概を感じるんだね。
そうで多分ね、
うんうん、
気概も感じるし、うんある種こう誇りに感じながらあのキューティーハニーのオープニングに挑戦できるってことに誇りとワクワク感を感じながらきっとやってらっしゃるんだろうなってそれが伝わってくるんですね。
素敵な仕事ですね。
素晴らしいなと思いますね、うん、他にも喋りたいことがいっぱいあるんですが時間がないんで、うん、林田さん、
はい、
これはもう来週も、
うん、
俺の好きなオープニング、
ええ、
パート3ってことで
いいですね。もう18分過ぎぐらいの時からそうかなと思ってました
ですよね、
たくさん候補書いてあるけどこれじっくり聞きたいもの。
いや
もう、ね、来週じっくり教えて
来週喋らせてください。ちょっと
ポップ路線とかねなかなか楽しいじゃないですかこういう分類では。
ラジオネームフーさんはですね、はい、謎の円盤 UFO なんていかがでしょうか。地球防衛組織シャドウのメカの紹介が入るナレーションいやいいですね。なんといってもエリス注意が良かったという方も多いんじゃないかと思います。皆様のメッセージも頂戴しながらまた来週は俺の好きなオープニング3ということでいきたいと思います、
はい、
エンディングに触れてきてる方も何人かいらっしゃるんですが、うんまあ、エンディングはまたそのうちということで
また後日ということでね、
とりあえずオープニングで
土壌はたくさんいますから
いっぱいいますからね柳の下にね、というわけでお別れの時間です。聞かせられないラジオお相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様
また毎週